うねりと言いますね。その波が打っていました。ちゃぷりちゃぷりと小さな波が波打ち際で砕けるのではなく、少し沖の方に細長い小山のような波ができて、それが陸の方を向いてだんだん押し寄せてくると、やがてその小山のてっぺんが尖ってきて、ザブリと大きな音を立てて一度に崩れかかるのです。そうするとしばらく間を置いて、また後の波が小山のように打ち寄せてきます。そして崩れた波はひどい勢いで砂の上に這い上がって、そこら中を白い泡で敷き詰めたようにしてしまうのです。三人はそうした波の様子を見ると少し気味悪くも思いましたけれども、せっかくそこまで来ていながらそのまま引き返すのはどうしても嫌でした。で、妹に帽子を脱がせて、それを砂の上に仰向けに置いて、着物やタオルをその中に丸め込むと、私たち三人は手をつなぎ合わせて水の中に入って行きました。引きがしどいね、と M が言いました。本当にその通りでした。引きとは、水が沖の方に引いていくときの力のことです。それが、その日は大変強いように私たちは思ったのです。くるぶしくらいまでより水の来ないところに立っていても、その水が引いていくときには、まるで急な川の流れのようで、足の下の砂がどんどん掘れるものですから、うっかりしていると倒れそうになるくらいでした。その水の沖の方に動くのを見ていると目がふらふらしました。けれどもそれが私たちには面白くってならなかったのです。足の裏をくすむるように砂が掘れて、足がどんどん深く渦まっていくのがこの上なく面白かったのです。三人は手をつないだまま少しずつ深い方に入って行きました。沖の方を向いて立っていると、膝のところで足がくの字に曲がりそうになります。陸の方を向いていると、向こうずねに当たる水が痛いくらいでした。両足を揃えてまっすぐに立ったまま、どっちにも倒れないのを勝ちにしてみたり、片足で立ちっこをしてみたりして、三人は面白がって人魚のように跳ね回りました。そのうちに M が膝ぐらいの深さのところまで行ってみました。そうするとうねりが来るたびごとに M は背伸びをしなければならないほどでした。それがまた面白そうなので、私たちもだんだん深みに進んで行きました。そして私たちはとうとう波のない時には腰くらいまで水に浸かるほどの深みに出てしまいました。そこまで行くと波が来たらただ立っていたままでは落ち着きません。どうしてもふわりと浮き上がらなければ水を飲ませられてしまうのです。